では、続いて、地域の、イベント情報に行きたいと思うんですが、まずその前に、祭り、先週、やはり日曜日にありましたが、私も行ってきました。トムさんと行ったんですが、もうすごい人で、車がいっぱいで、まず駐車できないで、なかなか、たどり着くまでに、駐車してたどり着くまでに、時間がかかったんですが、年々大きくなってる。今年が3回目かな、年々大きくなっているような気がしました。トムさんがケラケラ笑って一番楽しそうにしてたのはキャンディーマンでしたね。あれはアメリカの人にすごく、アメリカの人というか、誰にでもすごく受ける、キャンディーを作るだけじゃなくて、獅子舞があったりとか手品があったりとか、すごく楽しかったんですが、玉木さんからメールが来てますね。玉木さんは館内で抹茶カフェを担当していたんですが、想像通りに忙しかったです。初のローカル抹茶甘いのが、やっぱり好評で、日本風なスイーツ、ブルーベリー寒天と小豆ロールケーキも一緒に完売しましたと。東側のテラスに6テーブル用意していたから、パーキングからメイン会場に向かって通り過ぎつつ目についたんでしょうね。客が客を呼ぶような状態で常時満席でしたと。お隣のお茶席も、いつものようにチケット完売。館内に涼みに来て、見学に来た人たちもたくさんで満員御礼状態と。新学期の初日の前日でも、スイートコンフェスの後でも人は来るもんなんですねって書いてあります。それから来年は開館20周年になるのかな。またいろんなイベントがあるんじゃないかなと思います。確かに、そのテラスで、日本人の方に、先ほど紹介した日本の絵本の読み聞かせで出会った人とか、お見かけしてご挨拶できたり、祭りでまた、いろんな方にお会いできて、感動しておりました。ということで、イベント情報、リュウタさん、よろしくお願いします。
はい。そうですね。ジャパンハウスのイリノイ大学の祭りは終わりましたけど、今週末はレバーデーウィークエンドで、3連休ですけれども、ミズーリ、セントルイスにあるミズーリボトニカルガーデンの、ジャパニーズフェスティバル、これは、今週末です。土日月の3日間になります。で、ミズーリボトニカルガーデンは、セントルイスのダウンタウンからちょっと南に行ったところにあって、アーバナシャンペーンからだと車だと3時間ぐらいで着くかなと思うんですが、ここのジャパニーズフェスティバルは、41年目ということになります。中身は、まあ、セントルイスは地元に太鼓のグループがあるので、そこの太鼓のパフォーマンスとか、あとはエイサー、沖縄の踊りですね、とか、盆踊り、これは本堂の方の、盆踊りとか、そういったもののパフォーマンスもあります。
3日間だからなかなかすごいですね。
うん、そうですね。
そういえばジャパンハウスの祭りも来年は、複数の 日にやるかなとか、なんかそういうアナウンスの太鼓の時にされてましたけど、とにかくすごい人気だったんで、きっとこの、祭りの方も、ミズリー祭りの方もたくさんの人で、ね、にぎわうんじゃないかなというところですね。
そうですね、うん、一応土曜日日曜日は朝の10時から夜8時までで、月曜日最終日は朝の10時から夕方の5時までやってます、
うん、
植物園自体は、8時以降も夜10時までやってて、
そうなんだ、
庭園だけ、日本庭園の部分だけは夜、キャンドルライトウォークで、ちょっと暗い中を歩くこともできたりします。で、入場料が、一応植物園の入場料は必要で、大人15ドル、
うん、
子供は無料ということになりますが、うん、チケットは必要です。
連休でちょっとここで楽しもうという方もたくさんいらっしゃるでしょうね、うん、それで、 アーバナシャンペーンのイベントは、
それからアーバナシャンペーンのイベントは来週に入りますが、まず一つは9月の5日5日なので、火曜日ですね、レバーデーの次の日ですが、中谷ゴングオーケストラっていうのが、来ます。で、場所はオーフィアムチルドレンズサイエンスミュージアムダウンタウンシャンペーンにあるところなんですけれども、夜の7時半から8時半まで、でこの、中谷ゴングオーケストラ、中谷さんっていうパーカッショニストの人が、やってるっぽいんですが、あのゴングなので、まあ、あのドラとかクレとか、そうですね、大きいのもちっちゃいのもあるのかちょっとわかんないんですが、ジャーンって鳴らすやつ。
そうなんですよ、この方毎年あの多分来られていて、私が初めて見たのは IMC で7年前か2010年で、その時に前も話したかもしれないけど、この人の聞いてるうちに歯が痛くなって、すごい共鳴 してきたのか、すごいなと思って、もう身体的に聞けるという形で、すごい体全体で聞けるような、そんな楽しいイベントなんじゃないかなと思いますね、音楽体験ということで、
そうですね、音楽演奏会っていう名前じゃなくて音楽体験 Music Engagement Project っていう名前で回っているらしく、まあちょっと一風変わった演奏が楽しめるんじゃないかなと思います。9月の5日火曜日夜7時半からオフィアム・チルドレンズ・サイエンス・ミュージアムです、
はい。で、それからやっぱ音楽系の
もう一つ音楽のイベントがあって、アバナの、ちょっと道の名前を忘れましたが、ミドルブルック・パークっていうのがちょっとダウンタウンの南の方にあるんですけれども、
サウスレイストリート、
はい、レイスストリートとウィンザーの交差点のあたりのところに、ミドルブルックパークっていうのがあります。でここは遊歩道があって、その中に、パブリックアートのなんか彫刻、現代アートの彫刻とかが結構並んでたりする、感じのとこなんですが、そこの遊歩道沿いにて、ジャズウォークっていうイベントがあります。ジャズミュージシャンの人が来て、その遊歩道沿いで演奏してるので、まあその中を歩いて、気になるのがあったら立ち止まって聞いてみてみたいな、そういう感じのイベントなんじゃないかなと思うんですが、これが、金曜日9月の8日金曜日、夕方5時半から7時半までという、夕方の時間帯にやってます。
夕暮れのいい時ですね、だいぶ涼しくなってるかもしれませんね。
そうですね、
気持ちよく散歩しながら音楽もという贅沢な、イベントですね、それからジャパンハウス、
ジャパンハウスですね、これは日が決まってるものでは、いや、まあ決まってはいるんですけど、1回だけっていうわけじゃないんですが、ジャパンハウスのお茶茶道の体験ができる、楽器中になるといつもやってるやつですけれども、これが今学期もまた始まります。で、今学期は木曜日と、隔週で木曜日と水曜日に今のところはなってるみたいで、第1回が、は来週ですね、7日の木曜日午後3時から。その次は水曜日で、13日。これは5時半から。その後また木曜日は3時から、水曜日は5時半からという感じで、週ごとに入れ替わりで行われるみたいです。
じゃあ仕事終わってから時間があって行ける人と、3時からでも行けるっていう人と、いろんな行き方があるっていうことですね。
そうですね、仕事が終わってからでも行けるようになったってことかも 知れないですね。でこれは、イリノイ大学の学生は8ドル、それ以外の人は10ドルかかります。で、チケットがジャパンハウスのイベントブライトのサイトで買うことができます。うん、これは大学のジャパンハウスのサイトとか、ジャパンハウスのフェイスブックのページとかからこのチケット買うサイトに行くことができます。で、チケット買うと自動的に予約したってことになるので、
うん、
あとはまあ行くだけ。
ですね。なんか人気がね、ジャパンハウスのいろんなイベント人気があるので、チケットをちゃんと前もってっていう。予約しといた方がいいですよね、うん、ありがとうございます、新学期が始まってきたっていう感じですね。このジャパンハウスのいろんな、作動のが始まるとということで、じゃあ、曲を入れていきたいと思います。今日は夏の終わりの特集みたいな曲なんですが、でもこの曲を聴いたらこれ冬の曲じゃんと思うかもしれません。シーナリンゴでトレイスジョークスオージャポン、ごめんなさい、ちゃんと発音できないんですが、2020日本の夏という曲なんですが、元の曲は日本語で白い恋人たちで知られている Trace Jerks en France で、これは、グルノーブル冬季五輪の記録映画のテーマとして書き下ろされた原曲で、これを出している何だったかな、インディーズレーベルのサラバの発足50周年記念のアルバムを作った時に椎名林檎にも声をかけて、でこれに参加して、で椎名林檎が日本語とかで歌っている、そういうちょっと変わった、曲で私が聴いてみたいなと思ったので選んでみ、ました。ちょっと聴いて、ください。では椎名林檎で Trace Jerks on Japan 2020日本の夏、これオリンピックとかけて作った曲だと思います。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴ
Sans oublier qu'en chanson, quelles que soient les raisons, cela finit toujours.